そう。ニュースですが、今日入った E メールのニュース。イラクでイラク人の死傷者が今まで10,993,721,101,000,100,000,100,000のイラク人が死んだそうです。イラク戦争で。そして米国の軍関係の人が3,842名。イラク人はこれ1,093,372名ね。そしてこれでアメリカが失った費用が、使った費用が、463,0,0,0,1,3,4,4,6,5,9,1ドル。と、誰か、これ。1,10,100,1,000,100,000,1,000,100,000,1億,10億,30億、ん？4,000億ドルか。あ、4,000億ドル。こういうふうに書いた方がわかりやすいね。億ドルもドルも、この戦争に費やしたということです。アメリカ合衆国は、これを見てもね、経済破綻に向かっている。タクシーさんが言ってたけど、彼女、軍に勤めてる。もうね、軍の、この、オフィスでね、毎日掃除してるんだが、もうあんた、一日起きでいいと。トイレだけ掃除すればいいって言って、ね。あとは、兵隊たち、自分たちで掃除する。トイレットペーパーもね、使いすぎるなんて、こういう制限が出てるって。アメリカ破綻、経済破綻に向かっているということがわかりますね。うん、はい、最後の時間ですから、そう、我々は、このセミナーで、キリストの再臨がなぜ遅れているのか、遅れているように見えるんであって、遅れてると思ってました。なぜ、こんなに伸びているか。伸びているのではなくて、ちゃんと大宇宙の時計では、キリストの再臨はもう決まっている。時が。神様は遅くなることもない、早くなることもない。その時に従ってことをなさる。イエス様の生涯がそうでしたね。私の時はまだ来ていない。私の時は近づいた。私の時は来た。そのご生涯を見るとね、天父の定められた時計に従ってイエス様行動なさった。我々もそういう生き方したいですね。うん、イエス・キリストが再臨なさるのは、ご自分の花嫁である教会が、完全に姿にな、この清い栄光の姿になったら、おいでになる。そしたらいつ教会は完全になるのか。完全な品性の教会ね、教会いつになったらセブンスデーアドベンチスト完全な教会になるでしょう。これ、気が遠くなりますね。この、エペソ5章の27節、大草と下巻の、141ページ、ね。こういう状態になったら、キリストを迎える準備ができるというんですが、いつになったら完全な品性の完全な栄光の姿の教会になるかということ。福音宣伝が全世界に 終わったら終わりは来る。イエス様がおいでになる。そう、マタイによる福音書24章の14節に書いてある。けれどもいつになったら伝道完成するんでしょう。このままの状態では1000年経っても終わらない。このサリン信仰に疲れて日は伸びた、幻は虚しくなったと言ってね、あの時の遅延に、なんで神様遅延っていうか遅延に疲れ切っているサリン信徒が多くなってきました。しかし今サリン信徒を再び励まして大いなる叫びに備えさせるメッセージが今預言の研究を通してなされている。マタイ24章でしたかね、あのエマウェの途上に歩いている二人の弟子がイエス様がもう死んだことで非常に失望して話し合っていると、その一人の人が加わってみちみち聖書研究して預言の研究していった。モーセの踏みから始めてね、メシアなるキリストがその十字架にかかって三日目によみがえるということを預言の研究していったら、彼らは心の内に燃える経験をしたんです。その研究の後、イエス様ご自分の姿を表された、ね、聖書研究、預言の研究というのは本当に大事であり、再臨神道を生まれさせたものであり、再び再臨運動を大いなる叫びとして展開させるのは預言の研究であり、ダニエル書と黙示録の研究である。そしてこのダニエル書黙示録の研究はね、これが本当によりよく研究されると、この一番最初の引用文に何と書いてありましたかね。そう、信とは全く異なった宗教体験を持つようになる。願わくばこの経験をもてここで終わるんじゃなくて、より良い研究で心の内に燃える、そしては命を懸けてもその主のご再臨のために自分を捧げるという、こういう初代教会の信仰に帰りたいですね。初めの愛に帰る、ね、はい。でこのこれ本当は大きな白板が欲しいね。あの僕自身に本当に今燃えさせるその経験をさせたのは、このタイムラインのダニエル書の研究でありました。で、この定まった時にならないと、そのここにこうしようか、定まった時にならないと終わりの時があるって言うんですね。この定まった終わりの時に、まず最後の大相当が、しかしこれよりも先にね、先に、聖なる民が出現する。1800年以後、聖なる民が、聖女が清められて正しい状態に服する、神の宮が完成する、 そのことが起こるというのは、153年経ってから教会はこんなことを経験しないのから、ますます深い廃墟に陥っている悲しい状況。いつまで再臨近い、再臨近いとは言いながら、ほとんどのキリスト、再臨信徒の中には、火は伸びた、幻は虚しくなったということわざが流行っている。しかし、花婿なるイエスは、いよいよ最後のラブレターを与えて、私が来るのはもういつ頃だよ、定まった時があって、すべてこれらのことが成就したならば、私はあなた方を迎えに来よう。まず、花嫁を完成させる。ね、完成させる。そして、その聖なる民が現れると、今まで学んできました。そうしたら、ローマ法教、バビロンを刺激し、怒らせて、戦いを挑んでくる。サタンと、キリストととしね、先に。キリストと、サタンの大争闘が最後に展開される。大迫害が来る。我々の想像しなかった小さな悩みとはいえね、大変な迫害ですよ。中世時代の迫害期間、1260年の暗黒時代見たら、恐ろしいイエズス会のやること。それが最後には、過去のすべての迫害の道具が用いられて、神の民を迫害してくるって言うんですね。そう。その時がやってくる。そしてその後に、大いなる患難。国始まって以来かつてなかったほどの大いなる患難が来るって言うんです。しかし、勝利は確実です。勝利は神の民が勝つ。子羊とその忠実な生徒たちが必ず勝利すると約束されているんですね。そう。で、この聖なる民は、この、どうしてこの、完全な姿になるか、聖女が清められて正しい状態に服するかというと、まず、この日曜休業令、あらす憎むべきものから、日曜休業令が出たら、生ける者の裁きに移る。裁きは福音です。生徒たちが国を受ける、この、全く、シミもシワもその類のものが一切なくて記憶的傷のない栄光の姿に変えられるための生徒のための裁きだから罪が除去されてそして神の霊が後の雨が完全に注がれてそして仕上げとの印として、神の印が、あれね、押される。神の印が。この人たちによって、大いなる、再臨運動が展開される。バビロンの罪が暴露される。そして戦いが展開されるんですね。大事なことは、この聖なる民が現れないと、すべてが成り立たないんですね。ですからこの、聖女の清め、ダニエル書8章の14節。完全に罪のない民が現れる。ここが一番サタンが嫌っているところで、いやいや、こういうことはね、罪が完全になくなるということは不可能だと言って、我々に、まあ、神様が素晴らしい希望を与えようとしておられるんですけれども、希望がなくなるような神学が触れ回っている。あのね、イエス様を迎えるためには、罪ない 完全な状態に到達するということをどうやって証明しますか、聖書から。罪のない人たち、あるいは完全な品性を持つ。そうね、彼は死なない。罪があるから死ぬとか言っていた人がいるけど、そう、彼らは、死なない。生きて死を迎えるんですね。そう。罪がない団体が現れるということ。一番の大事な聖句は、ダニエル 8-14。そう、聖女が清められて正しい状態に服するというのは、これは、我々が清められないで、神の民が清められないで、天の聖女が清められるということはあり得ない。ね、その、清めはどれほどの清めか、完全かというと、大草と下巻の398ページ。イエス様と同じ品性。そんな、恐ろしいことを言うんじゃないよと言われるかもしれない。そう。キリストにあって完全になる。その思いにおいて、誘惑に屈服されない。罪の欲望がない。我々罪の行為、出さないかもしれないけども、罪の欲望があることは誰でも知ってる。知ってますでしょ、皆さん。自分のうちに。罪の欲望が、自我が、利己主義があるということは。ところが、罪の欲望がない。サタンに付け入れられる何の隙もない。キリストに罪がなかったように、悩みの時を耐え抜く人々も、このような状態になるというんです。で、これはね、祝福の山のね、花婿は、ご自分と同じようにね、全く汚れのない品性を、真っ白い衣を着るようにと言って、天からその婚礼の服を与えようとしてるんだが、我々の教会花嫁はね、いやいや、そんなこと、できませんって受け取ろうとしないんだ。それでもイエス様は忍耐して待っておいでになる。どこだったかな。これは、祝福の山のね、祝福の山にね、神と同じ品性を持つようになる。神様と同じ品性？だけど、霊感の文に書いてあるんだね。罪のない、罪の欲望がない。神様になるんじゃないけれども、神様の品性を与えようとしていらっしゃる。今、意味はできないけども、そう。祝福の山にあったんですね。品性というと何ですか？思いと感情で品性が構成されている。思いも 100% 純潔。感情も 100% 純潔。品性。力じゃない。能力じゃない。品性はイエス様と同じ。花婿なるイエス様と同じ品性。知性はイエス様のようになれないんじゃないかね。そうかね。この聖なる民、 が出現すると大迫害が起こる。ほんならね、清くならない方がいいなと思うかもしれないね。迫害がいじめられるんだから、こんな怖いことが起こるんだったら少し罪を持った方がママの状態がいいんじゃないかというけれども、勝利することはもう決まってるからね。神様はご自分の品性の擁護、立法の擁護のために、この全く清められたセブンスデーアドベンチストを待って期待しているんです。だからなんというセブンスデーアドベンチストの教会になるということは本当に素晴らしい特権であるんですね。そう、この時が定められた時の初めは、アラスと憎むべきものが立ってから、この間が約3年半。実は、ユダヤ人に、神様はそのご計画を成就して、そして神様の栄光を表したかったんです。失敗しました。キリストは、ご自分の民のところに来たのに、彼らはイエスを十字架につけてしまった。ダニエル書の9章ね、セミナーでやらなかったからちょっと見てみましょう。これも、の考えと違う。ダニエル書9章。そう。70週というのがユダヤ人に定められていました。24節、あなたの民とあなたの聖なる町については70週が定められています。これは一つ、一、咎を終わらせる。罪に終わりを告げ。三番目、不義をあがない。四番目、永遠の義をもたらし。何番目かな？幻と預言者を封じ。そして六番目、意と聖なるものに油を注ぐためです。はい。これ、6つありますね。6つ。これがユダヤ人のために神様がしようとしておられた。そして全世界に神の恵みの素晴らしさを明かししようとしたんです。罪を終わらせ、二番何でした？え？二番目。最初、トガか。トランスグレス、トガね。これ罪についてこういう三つの使い方あるんですね。これ、レビ記に書いてある。トガを終わらせ、あがない。え、あがないじゃないよな。トガを終わらせ、罪に終わりを告げ、不義をあがない。これ、あがないっていうことは、最後のあがないの、不義をあがない言葉ですね。和解です、和解。そして、その次は、永遠の義をもたらし。永遠の義をもたらし、その次は幻と、預言者を、預言者って日本語で書いてるけども、預言を封じ。預言者じゃなくて、預言を封じ。そして、意と聖なるものに油を注ぐ。この予言のこと？これはね、今までこれはキリストが罪人のためになさることだと言って、この6番のそのキリストの到来に関する幻の予言ももう終わる。そして意図聖なるものに油を注ぐというのは、ある人たちは死聖所に入るとかいうふうに書いてますが、解釈しますが、これはね、ユダヤ人に永遠に咎を終わらせ、罪を終わらせ、不義をあがない、永遠の義をもたらし、幻と預言者すべて言ってることが、預言者が言ってることが成就し、そして 意図聖なるもの、彼らを御国の王とし、祭司としてくださって、意図も聖なるものにする。し、聖。大祭司が油を注がれたようなこと。祭司職に就かせる。これをね、神様はユダヤ人に意図したんだけれども、彼らを十字架につけて、そして成就することができなかった。この最後のイエス様が十字架につけてから、つけられてから、最後のこの7年の間、少なくとも3年半、ここで契約を結んで、そして契約が成就することを期待してたんだが、彼らは拒んでしまった。で、この残りの3年半ユダヤ人は受け入れなかったので、この3年半ね、終わりの時の、終わりの最後のためによって成就されるというんです。永遠に咎に終止符を打ち、永遠に罪が除かれて、永遠に不義が除かれて、こういう言葉よく聖書に出てる。レビ記の、16章のところに書いてある。それで永遠の義をもたらし、そして幻と預言者が言ったことが全部成就して封じられる。そして最後の民を意図も聖なるものとするために死、聖女。意図も聖なるものに完成する。大祭司の、大祭司とか祭司職にこの油を注いだ、ように、この、これが完全に何て言うんですか、成就するのは定められた3年半。ね、聖なる民が現れる。で、ここで完成されたためのことを14万4千。彼らだけが神殿に入ることが許される。そういうことだそうです。だからこのユダヤ人のための3年半はね、伸ばされて最後の定められた終わりの時に成就するということです。さて、もうこの幻と預言が封じられ、そして栄光の姿の教会が出現するこの時が非常に近づいている。で、この時の戦いは必ず勝利することが約束されているんですね。で、このチャートを見ると、ダニエル書も黙示録も同じことを言っているんだということがわかる。ダニエル書、定められた時、日曜休業令から始まる。そして、ダニエルは神は我が裁き主であるという意味です。そして、7章を見ると裁きの時至って彼らは国を蹴る。このピンクのところね、裁きの時。で、黙示録も裁きの時4章5章に書いてあって、そして生ける者の裁きが、竜と女の戦い、日曜休業令から始まる。そしてこの時に、黙示録で14万4千人、聖なる民が現れる。そして、14章にも、聖なる民が出現する。真っ白い、ところね。面白いことにね、黙示録7章に14万4千のこと書いてある。日地重視の2倍の14章に14万4千のことが書いてある。聖書はよくできてるね。できてる。で、ダニエル書にも聖なる民、神の印を受けたことがいつなるかというと、この 北の王と南の王の戦いが始まってから起こるんですね。はい、さて、ダニエル書を閉じるにあたって、私たちは、ハバクク2章の3節を見てみましょう。これも、ハーゾーンという同じ言葉を使っています。ハバクク、これはページで言うと何ページですか？探しにくい。1298ページ。口語訳聖書。スタディバイブルは1226ページね。はい。これ大事な言葉ですね。3節。3節。一緒に声を出して読んでみましょう。この幻は、なお定められた時を待ち、終わりを指して急いでいる。それは偽りではない。もし遅ければ待っておれ。それは必ず望む。滞りはしない。そう。定められた時があるんです。で、我々は、これ伸ばされてる、伸ばされてると思ってました。いつまで、キリストの再臨は伸ばされるんだろうと思って、本当に失望する人たちがいるんですが、もうこれ決まってる。定められた時があるというんです。終わりを指して急いでる。ければ待っておれ。それは必ず定められた時に望む。滞りはしない。だから今は滞り、遅延の時である。終わりの時が日曜休業礼が始まる。そしたらもう、待つ、滞りの時は終わって、いよいよ最後、神様の約束が成就する時が短期間あるわけですね。そう。待っておれ。待って。うん。そうそうそうそう。本当の女の残りの殻はその時に出現するんだね。そう。うん。そう。生きて死を迎える人たち。そうそうそうそう。まあ、生きて死を迎える人たちがもっと苦しい経験すると思うよ。彼らは七つの災害の間守られるけれどもね、人類が次々滅ぼされていく姿はもうメンタル、なんていうかな、もう本当に彼らにとっても辛いことだと思いますよ。海も地になり、川も地になり、水の源が地に変わる。生きとし生けるものが全部破壊される。ね。彼らも、悪人たちの攻めを受けるからね。死にはしないけれども。あの時ね、もう死ぬことないんだから、分かってんだから、へへへへってて、喜ぶと思う？やっぱり大変だと思いますよ。うんうん。ね。うん。そうね。だから、うん。うん。そうね。ヨルダンを渡る、じゃなくて、航海を渡るね、もう死そのものをね、通過するようなものでしょうね。さて、忘れてならないことは、ローマ法教のことを研究するでしょう。イスラムことの研究するでしょう。けれどもね、花婿イエス様をずっとと見つめて、花婿が今どこで何をしておられるか、焦がれる思いを持って我々を待っておられる。これほど我々を愛しておられる花婿。そのお方のために何を捧げよう。そして、礼服を天から送ってくれてプレゼントするというんだったら、心から信仰によって受け入れて、そして準備をしなくちゃいけない。これ自分で、作るもんじゃなくて、 プレゼントとして最後に衣装が送られていくの。ルカによる福音書21章見てみましょう。ルカによる福音書21章の19節、ハバククは必ず来るから待っておれと言いました。忍耐という言葉はなかったけれども、21章の19節、21章の19節、あ、そうそうそうそう。ね、これマタイによる福音書とちょっと違う。マタイはね、最後まで耐え忍ぶ者は救われると書いてある。ここは、あなた方は耐え忍ぶことによって自分の魂を勝ち取るであろう。忍耐。我々も時を知った。時を知ったからにはね、神様約束するまで忍耐して待たなければならない。しかも幸いなことにね、非常に近いんでしょ？非常に切羽詰まってる。社会の情勢、この地球の情勢、地球、自滅にも、人間の欲のために、自滅に向かってくることがもう、こういう情報はよく新聞、ラジオで、テレビで知らせてくれる。もう近い。陣痛は始まってる。耐え忍ぶことによって自分の魂を勝ち取りなさい。あのね、リベカはね、神の約束を待てなくて、そして早く、その、ヤコブに家督権、長男の権利を与えたいためにどんなことをしたんですか？え？嘘をついてね、そして、エソーの作るスープを、ごめんなさい、エソーの作るスープ。ヤコブが作るスープをエソーはお腹空かしてくるんだから、これと家督権を交換しなさいとお母さんに言われた。ね、そして家督権をあげて、さあその後大変になった。彼は家出をしなければならない運命になったんですね。家督権はヤコブに与えられるということは決まっていたけれども、待てなかった。アブラハムの妻サラはね、約束の子が約束されていたけれども、サラ待てなくてどうしたんですか？エジプトのハガルをめとって、そしてハガルと似て子供を作りなさいと言ってサラが言った。でできた子供がイシマエルであった。これは行いによる義であって信仰による義ではなかった。だから神が定められた時、約束が成就する時が定められてんだから、それまで待って、そして毎日毎日やるべきことを待って、不信と疑いを持って、なんで神様は約束を果たさないんですかって文句言うんじゃなくて、花婿は定められた時に来る、よしやるべき準備を一生懸命やろうと言ってやるんですね。イライラしない、アドベンチの焦燥に陥らない、時を忍耐して待つということを教えてるんですね。そう、うん、うん、そうそうそう。うん。そうそうそう。うん。うん。そう。うん。 すべきことがね、なすべきことが、そうそうそうね、うん、花嫁のなすべきことが義務がある。その義務をやっぱり我々果たさないといけない。何をなすべきかということを我々教えてもらわないといけないですね。で、花婿は私に何をしてほしいのかということを花婿にも手紙書かれて電話かけた方がいい。そしてその答えは聖書と証の文に手紙はある。これを我々ね、研究して何をなすべきか、神の働きを自分の技でしようとするならば、これは神様お喜びにならない。神様の働きは神様の方法でなされるべき。で、何をなすべきか、これを学んでいかなくちゃいけない。古代、初代教会の場合はまずエルサレムに留まって、そして天から御霊を受けるまでエルサレムに留まっていなさいとイエス様からはっきりした義務が言われていた。そして彼らはきっと聖書を読んでいたんでしょう。使徒行伝を見ると彼らは日々宮詣をし、宮園教会じゃないけど宮詣をし、そしてパンを分け与え、そして、集まりを盛んにして約束のものを待っていた。現代我々はどんなことをすればいいのか。
ダニエル書を見てるとですね、私も思ったんですね、ダニエルは王様の死の法令が出ますね、死の
後
に挙げる。彼はそれを知って、でも彼はその義務である自分のその務めを、
お祈り、一日に三度お祈りすることね、今までの通りにね、習慣をずっと良い習慣を持ち続けていた。それを我々追求して学びを続け、そしてやるべきことをやらないといけないでしょうね。47ページ。そのね、そう、47ページでしたね。そう、47ページにね、どこだった？あ、実物教区の47ページ。実物教区の47ページのどこだった？ 最後の段落。はいはいはい。うん、そう。主イエス・キリストの再臨を待ち望むばかりでなく、それを早めることがすべてのクリスチャンの特権である。キリストの再臨、時は決まってると言いましたね。我々のやり方によって、行動によって、それ、早めることができるんですか？ん？キリストの再臨、例えば2014年と決まってるとするよ。それ、我々が一生懸命やれば、品性完成すれば、2010年に早めることができるということですか？そうそうそう。そう言っておられるよね。そうそう。ここに大問題があります。皆さん、もう今日それ、研究する時間ないと思いますが、ディスカッションする時間がないと思いますがね。時は決まってる。遅くも早くもなることはない。けれども、再臨を早めることが我々の特権である。キリストの再臨を早めることができるのか。あるいはその時が来てからしかキリストの再臨は来ないのか。ホワイト夫人は、もし神、教会がね、やるべきことをやって、いるならば、もうすでに働き終わって天国に入っていたであろうとも言っておられる。これどういう意味だろうか。もう予知しておられた。伸びるということ。なんで早めなさいと言って書いてあるかね。ね、一つ大きな問題残したまま去るかな。あ、これ非常に大事な問題ね。今まで時は定まっているということを学んできた。ところが早めなさいということもある。早めることができるような聖句もある。これペテロ第2の手紙の3章の12節に書いてあるんですね。このね、キリストの再臨の時期は決まっている。けども、教会の忠実さ、その義務の果たし方によって、早めることができるというのは、その定められた時を変えることができるのか、どういう意味なのか。ね。スタートね。スタートを動かしたらもう、ね、キリストの再臨も動かすことができるね、再臨の時も。ね、日曜休業令が経ったら、もう、非常に近いということを知りなさいとエレン・G・ホワイトは言ってらっしゃる。非常に近い。けど、再臨の日時を定めているんじゃないですね。矛盾しない。うまく説明 誰かできる人いませんか？うんうん。できる。うん。うん。そうそうそうそう、うん、同じようなことをこの問題を扱って書いた本があります。それ、また一つの大きな、一つの研究になりますから、いつかやりましょうかね。これ、宿題。ここから那覇まで行くのにね、泣き人から、僕はこういうこと考えられるのかなと思ってる。泣き人から那覇までの距離はね、これ帰ることできませんね。帰ることができる。しかし、のんびりとね、奄美、くまみしてね、のんびりとやってたら、5時間も6時間もかかる。けどもね、すぐ、あの約束の時間に間に合わさなくちゃいけないって言って、そーらない運転してたら、もう、普通は2時間半ぐらいかかるけどもね、ここから。2時間満たないで、那覇行くこともできる。距離はね、縮められない。我々の熱心さによってね、早く着くことができる。そう。各自の規模、一巻の下巻の101ページ、はい。早めることができる。時間を変えることができる。はい。予知しておられた。非常に深い、何ですかね。何か深い摂理というか、神の予知という言葉を使ったけれども、あるんでしょうね。もうユダヤ人がのために70週が定められて、もしイエス・キリストをユダヤ人が受け入れてたならば、我々生まれなくたってよかったんだよね。 だけど、神様予知しておられた。だから、前もって8章で2300の朝湯の予言をね、与えておられた。だからこれはね、非常に理解しにくいことであるけれども、何かいい説明ができると思います。僕も勉強してから皆さんに分かち与えましょう。大分でもそんな質問された。再臨の時期が決まっているならば、その早めることができる、早めなさいとね、言ってもいる。どういうことかということです。はい。はい、じゃあ、賛美歌歌って、もういいかな。はい。はい。そう。画家書のテーマはね、本当に主イエスよ来たりませという熱烈な待望感を持つのはね、持たせるのは花婿に対する愛です。キリストを愛する愛。このキリストに対する愛があれば、ね、日曜休業が経ったら恐ろしいことがあると言って恐れるのではなくて、もう早く来たりませと叫ぶことができるんですね。愛のおのずから起きるまでは覚ますことも呼び覚ますこともないように、これを神様待ってらっしゃる。愛が目覚めると洪水も火も水の中を通ろうとも何にも恐れない。早く愛する主に会いたいから、ね、だからその愛に、我々初めの愛に戻りましょう。はい。契約の20の68番、主の宮と我はよくお祈り、歌ってお祈りして終わりましょうね。はい。Okay。 立って歌いましょうかね。はい。あ、誰かピアノ。68番。68番ね。主の宮と我は行く。我が心定まったでしょうか、皆さん。主よ来たりませ。我が愛する主よ来たりませ。はい。主の宮と我は行く。主の宮と我は行く。我が心定まれり、御国にいるまで。我が十字架取りてゆく。我が十字架取りてゆく。後ろ振り返り見ず、御国にいるまで。まずエスは我を愛す。ゆえに我すを愛す。主の宮と我は行く。御国にいるまで。天のお父様、 あなたはご自分の一人子イエス・キリストを私たちのためにお与えになりました。イエス・キリストは私たちの創造主であるばかりでなく、救い主であるばかりでなく、大祭司であるばかりでなく、王の王、主の主であるばかりでなく、私たちの花婿と言われています。私たちを花嫁としてこよなく愛しておられることを感謝いたします。主よ、何故にこのようなものをあえて選んで、そしてあなたの花嫁として私たちに住むために、生ける神の宮とするために、私たちのすべての罪を取り除こうとしていらっしゃるのでしょうか。主よ、私たちも罪の戦いで疲れています。早く完全に解放されたいと思います。しかしあなたの摂理のうちに、いろんな試練と内なる罪との戦いが我々に必要であるならば、その戦いを戦い抜いて、キリストイエスにある立派なヘイソスとして勝利あるものとならしめてください。我々の悪しき習慣、いろんな身胸を痛めていること許してくださって、ダニエルのように、ヨハネのように、獅子の中に投げ込まれようが、パトモス島に、あるいはゴエモ室に投げ込まれようが、生くるも主のため、死ぬるも主のため、すべて主のためになすことができますように、それほどの愛を私たちに植え付けてください。これから家路につきます一人一人、これからどんな厳しい試練が待っているかもしれません。しかし、主イエスが戦ったその戦い、生徒たちが通ったその足跡、やがて来たるべき戦いのことは知らされております。どうぞ、置かれた場所で、状況の中で、キリストイエスの兵卒として、その恵みによって勝利することができるように、助けてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。本当にもう。